差し支えない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと、これである。正英539番。天にましますわれらの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。講読をいたします。講読文15、詩編51編は賛美歌の中ほど12ページにございます。講読文15、詩編51編。ああ神よ、願わくは何時の慈しみによりて我を憐れみ、
何時の憐れみの大きによりて我が諸々の虎を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪により清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は何時に向かいてただ何時に罪を犯し、
御前に悪しきことを行い、
されば何時物言うときは正しとせられ、
何時裁くときは咎めなしとせられたも、
見よ我横島の中にありて生まれ、
罪にありて我が母我を腹にありき、
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたる心に知恵を知らしめたまわ、
何時ヒソップをもて我を清めたまえ、
さらば我清まらん、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白からん、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時は固きし骨を喜ばせたまえ、
願わくは御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ、
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我がうちに直き霊を新たに起こしたまえ、
我を見前より捨てたもうなかれ、
何時の清き御霊を我より取りたもうなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、
自由の御霊を与えて我を保したまえ、
されば我咎を犯せる者に何時の道を教えん、
罪人は何時に帰り来るべし、
神よ我が救いの神よ、血を流しし罪より我を助け出したまえ、
さらば我が口何時の御用か、
主よ我が唇を開きたまえ、
さらば我が口汝の生まれを表さない。
汝は供え物を好みたまわず、もし叱らずば我これを捧げん。
汝また犯罪を喜びたまわず、
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神よ、汝は砕けたる悔しい心を楽しめたも同じ。
賛美をいたします。賛美歌26番。
Yeah.
信仰告白をいたします。日本キリスト教団信仰告白は貸出賛美歌裏表紙の内側に重複してございます。日本キリスト教団信仰告白。我は信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてキリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり。主イエスキリストによりて啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は罪ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して許したも、このあらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は大池の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神の真図。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、教えの命を信ず。アーメン。お着席ください。聖書を朗読いたします。本日与えられました聖書箇所は、ヨハネによる福音書7章の53節から8章11節、ヨハネによる福音書の新約聖書180ページになります。ヨハネによる福音書7章の53節以下。人々はおのおのの家へ帰っていった。イエスはオリーブ山へ行かれた。朝早く再び神殿の境内に入られると、民衆が皆ご自分のところにやってきたので、座って押し始められた。そこへ立法学者たちやパリサイ派の人々が、貫通の現場で捕らえられた女を連れてきて真ん中に立たせ、イエスに言った。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。イエスを試して訴える口実を得るためにこう言ったのである。イエスはかがみ込み、指で地面に何かをかけ始められた。 しかし彼らがしつこく問い続けるので、イエスは身を起こして言われた。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。そしてまた身をかがめて地面にかけ続けられた。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った。イエスは身を起こして言われた。婦人よ、あの人たちはどこにいるのか。誰もあなたを罪に定めなかったのか。女が、主よ、誰も、と言うとイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。これからはもう罪を犯してはならない。以上です。
教会の頭として、また父と子と聖霊の恵みをもって私たちをご支配くださいます、私たちの主イエス・キリストの父なる神様、10月も最後の主の日を迎えています。今年度の私たちの歩みが今日まで守られ支えられてきたことを心に留め、感謝しつつ教会へと集まってまいりました。あなたが今朝も私たちを心に留めて礼拝へと招いてくださったからです。あなたは御子を使わしになり、御子イエス・キリストは私たちの信仰のためにご自身を捧げて教会を勝ち取ってくださいました。私どもの信仰を守るためであります。心から感謝をいたします。それなのになお自らの罪を告白しなければならないものであることを申し訳なく思います。私は自分のうちには、つまり私の肉には善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はあっても実際には行わないからです。私は自分の望む善を行わず、望まない悪を行っています。自分が望まないことをしているとすれば、それをしているのはもはや私ではなく、私の中に住んでいる罪なのです。それで善をなそうと思う自分にいつも悪が存在するという法則に気づきます。このように告白をいたしました。パウロと共に、私は何と惨めな人間なのでしょう。死に定められたこの体から誰が私を救ってくれるでしょうかと告白しなければならない私どもです。あなたの許しがなければ私どもはどのような顔をしてあなたの御前に出ればよいのかと思います。しかしあなたには許しがあるので、今朝も御前に出ている私たちであります。主よ、今朝も私たち、あなたの、今朝もあなたの御言葉をいただいて、私たちが喜び勇んでこの週を始めることができますように、一人一人に必要な言葉を与えてください。毎日私どもの心を暗くするような出来事ばかりが報じられています。それぞれの正義が高らかに歌われたとしても、すべての命が私たちの主イエス・キリストによる憐れみに覆われている命であります。この命をこそ大切にしなければならないことを思います。主よ、あなたの御心が地においてもなされますようにと切に祈ります。さまざまな理由で礼拝を休まなければならない方たちがおられます。その事情を顧み、一人一人に必要な助けを持って臨んでくださいますように、自分の信仰を言い表して主の教会に加わりたいと願っている人たちの準備の時を祝福してください。そのような人がさらに与えられるよう、私たちも祈りを熱くするものとなさせてください。教会から遠ざかっている人があります。信仰生活が萎えてしまっている人もあることです。御心ならばどうか再びあなたに向かう心が与えられますように、今祈りのうちに思いを広げつつ、心を一つにしてあなたの栄光を褒めたたえることができますように、あなたの栄光を褒めたたえてこそ知ることのできる平安を今私たちすべてのものに豊かに与えてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 イエス様のもとに一人の女が連れてこられた。今日の御言葉が私たちに語っている出来事はこういうことか、この言葉から始まります。連れてきたのは律法学者やファリサイ派の人たちであります。この女は、この女性は会員の現場で捕らえられ連れてこられたのです。彼らは一応律法に従ってこの女の行状についての裁きを求めてイエス様のもとに来たようであります。けれども物語を読んでおりますと、彼らには神の律法を正しく執行しようとするような思いはないように思われます。彼女を救おうとする気持ちもないように思います。そこにあるのはただイエスを貶めようとする企みだけであります。そのためにであれば彼らはこの女性を利用するだけでなく律法さえも利用しようとする、つまり神でさえ自分のために利用する、そういうので、そういう人たちであると思われます。この人たちがイエス様に期待しているのはこの女性を正しく裁くことではありませんでした。彼らの問いは初めからこの女性を死罪にしようとしていることがうかがえるのであります。先生、この女は貫通をしているときに捕まりました。こういう女は石で打ち殺せとモーセは律法の中で命じています。ところであなたはどうお考えになりますか。これに対してイエス様はただ一言、この女に石を投げなさいと返事をなさったのです。律法によればそれが正しいのです。律法はそう定めているのです。ですからイエス様はそう言われました。しかしそれとともに言われたことがあります。あなたたちの中で罪を犯したことのない者がまずこの女に石を投げなさい。この女性に石を投げてもいいけれども、あなたたちの中で罪のない者からまずこの女に石を投げる、投げたらいい、そうおっしゃったのであります。この言葉を人々はどのように聞いたのか、それは次の言葉によって明らかであります。これを聞いた者は年長者から始まって一人また一人と立ち去ってしまい、イエス一人と真ん中にいた女が残った、そう記されています。私も若い頃には教会で語られる罪というのがよく分からなかったことを思い起こします。罪の支払う報酬は死だとパウロは書くのですけれど、それほどの悪いことをしたのかと若い時にはそう思っておりました。しかしやがて年を追うとだんだんと自分の姿が見えてくるというか、もうちょっと違う自分の見方をするようになるというか、罪が分かるようになってきました。ちょっと話がそれますけど、贖罪の信仰がなかったら洗礼を受けさせてはならないというふうに昔卒業した頃に近所の教会の先輩がおっしゃってました。 で、私はそれに対して反論するわけです。なら私はクリスチャンではなかった。若い時にそんな食材が分かってたかっていうと、分かってたように思わない。で、ここでも年長者から始まってっていうところがミソのように思います。で、だんだんと思い起こせば自信のあるものは一人もいなかった、まあ、そういうことだと思います。自分は罪を犯したことがないと主張できるものは誰もいなかった。もちろんこの罪というのは犯罪という意味ではありませんから、神様に逆らう、あるいは神様をないがしろにするということでありますから、そう主張できる人は誰もいなかった。あえてそう主張するにはお互いに知りすぎていたということかもしれません。誰かが石を投げるならば自分もと思っていた人は多かったと思うのですが、しかし初めに石を投げる人がいなかった。その間イエス様は黙って地面に何かを書いておられたと言います。で、イエス様がその間何をしておられたのかということについてはそれなりに興味があります。で、興味がありますけれど聖書は書きませんから、いろいろ想像をします。ある人は何かを書いておられたのではなくて石を拾っておられたのだと言います。しかもしっかりと敷き詰められた墓石を、敷石を剥がそうとしておられたというのです。で、これは一種のパフォーマンスだと、まあ、その人はそう説明します。で、こうしたイエス様の無駄な行為は彼らへの痛烈な皮肉になったというのですけれど、私にはあんまりよくわかりません。わからないことを言うなって話ですけど、あんまりよくわからない。ある人はイエス様はこの硬い石の律法の代わりに柔らかな砂に新しい律法を書いておられたという人もあります。いろんな人が結構いろいろと想像してものを言っているようであります。で、それはそれとして、人々はそこからどこかいたたまれないような気持ちを抱いて出ていくのです。そしてあの女性とイエス様とがそこに残されることになります。夫人よ、あの人たちはどこにいるのか、誰もあなたを罪に定めなかったのか。主よ、誰も。そしてイエス様は、私もあなたを罪に定めないと言われたのであります。この人たちを、この女性を人々の前に連れ出し、彼女を罪に定めようとしていた人々は、自分の罪を覚えて石を投げることができませんでした。イエス様が石を投げることをなさらなかったのは、ご自身の罪のゆえではありません。神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。ヨハネ福音書の3章の16節です。ヨハネ福音書を見ながら、私たちは何度この言葉を思い出してもいいと思っています。イエス様はこの女性が必要としている恵みを持っておられました。それを与えることがおできになりました。私もあなたを罪に定めないと言われたこの私というのはイエス様のことでありますが、ヨハネがこれまで明らかにしてきましたように、神の子イエス・キリストであります。神の権威をもって私があなたの前に立っている、そう宣言されたお方であります。神と等しいお方として、この世でただ一人罪を許すと宣言できるお方として彼女の前に立っておられるのです。どんな小さな罪も憎み、隠された罪をも暴き出して裁かれる聖なる神がここにおられます。 しかし同時に小さな憐れんべき者の罪を許し、死んでいたような者に命を与えようとする許しの主がここに立っておられるのです。でこのことは多分彼女を連れ出した人たちには理解のできないことであったろうと思います。聖なるお方と慈しみ深いお方とは互いに矛盾するとしか思えない。彼らは律法を学び律法に生きた人たちであります。それが自分たちの救いにつながると信じて疑わなかった人たちであります。けれども律法というのは一体何でしょうか。律法は何を目指していたのでしょうか。それは申命記が語りますように、またイエス様ご自身も福音書でお語りになっておられますように、神を愛することであります。神を愛することとして人を愛することであります。で彼らもまた神様を愛していたのです。だから律法を学び律法に生きようとしたのです。彼らもまたその限りで人を愛したのです。けれどもそれは自分たちの仲間を愛したに過ぎなかったことが暴露されることになります。そして何よりも彼らが一番大事にしていたのは自分自身です。自分を愛するために彼女を利用してはばかることをしない、彼女を踏み台にして自分を生かすことに心の痛みを感じることもなりませんでした。彼らはおそらく自分が彼女を断罪し彼女を死に至らしめているということなど考えてみないのだと思います。気づいてみない。律法が定めるその通りにしているだけだ。しかしイエス様は私もあなたを罪に定めないという許しの言葉を語られました。これはもちろん彼女の罪を不問に付すということではありません。なかったことにすることでも忘れるということでもないのです。罪の許しというのは忘れることだって説明がありましたけれど、私はどうもそうに思えない。私の罪を消しゴムで消してなかったことにするように神様が忘れておしまいになる、そういうことではないように思います。罪の私を罪があるということをよく承知しておりながら、しかしその私が許されている。イエス様は私もあなたを罪に定めない許しの言葉をお語りになりました。罪を罪として認め、その上で彼女の罪を許すことにされるのです。それによって彼女は生きることになります。そしてイエス様はさらにこの女性にこう言われました。これからはもう罪を犯してはならない。許された者がその許しに生きること、それはこれからはもう罪を犯してはならないという言葉を背に受けて生きることであります。許されているという現実を追って生きるということです。彼女はイエス様の愛を追って生きることになります。許しを背中に追って生きることになります。愛されているという現実に否定されるというか取り囲まれるというか包まれて、彼女は生きていくことになります。本当は死ぬべきであった自分に対して語られた私もあなたを罪に定めないという言葉の重さを知る者だけがまたこれからはもう罪を犯してはならないという言葉の重さを知ることができるのでありましょう。イエス様の許しが彼女を生かし彼女を立たせることになります。彼女が生きてきた場所は生きる場所は彼女がこれまで生きていた場所です。イエス様は彼女に生きなさいとおっしゃいました。 私についてきなさいとおっしゃったのではありません。少し寄り道しますけれど、口語訳の聖書はここでこの女の人に帰りなさいとおっしゃったのです。行きなさいということと帰りなさいというのは方向は同じですけど、持っている意味は全然違います。帰りなさいというのは自分の本拠地は向こうにあるということです。家に帰るのです。自分の家に帰っていくのです。ところがイエス様は行きなさいとおっしゃるのです。行きなさいというのは向こうに行くことです。本拠地はこちらにあります。イエス様のもとに本拠地があります。そして自分に与えられた現実の中に出ていくのです。そしてまた帰ってくるのです。なぜ本拠地がイエス様のもとにあるか、そこで彼女は許されたからです。そこで彼女は愛されていることを知らされたからです。そこで彼女はもう一度生きることができたからです。ですから彼女にとってイエス様のもとにあるということは本拠地にいるということです。イエス様はそのことを行けと行きなさいという言葉でお示しになりました。そこで彼女はそう生きることになるのです。けれども彼女がそこで生きる場所は変わっていません。彼女の現実は変わらないのです。彼女がどうして姦淫の罪を犯したか私は知りませんけれど、そうしなければならない理由がそこにあったのかもしれない。そういう現実の中に帰れ、行きなさいとイエス様はおっしゃるのです。行きなさいっていうのは帰ってきていいということを含んでいます。行きなさいとおっしゃるイエス様はいつでも私のもとに帰ってくるように、そして帰ってきたときに彼女はイエス様のもとに、私はこうにしてきた、罪を犯した、また失敗した、あれだけ言われていたのにまた罪を犯してしまった、また失敗してしまったと言ってイエス様に許しを求めるのです。イエス様は私もあなたを罪に定めない、こうおっしゃって行きなさいとおっしゃいます。礼拝の終わりに祝祷が終わって正英の後祝祷をいたしますけれど、この祝祷というのは本来派遣の言葉です。礼拝は行きなさいという言葉とともに終わるのです。そしてそこから私たちのこの世での生活が始まっていくのです。その時に私たちは、私もあなたを罪に定めないという言葉を背に受けてそれぞれの道を歩んでいくことになります。そして人巡りが終わってまたここに戻ってきて、神様おかげさまで一週間過ごしました、こんな失敗もしてしまいましたと神様に報告することになります。その時にまた私はあなたを罪に定めない、また生きなさい、そう言ってくださる。福音というのはやり直していいよ、そういう言葉だというふうに思います。祈ります。父なる神様、あなたの前に多くの罪を犯している私どもです。けれどもあなたはいつも私もあなたを罰しない、罪に定めないとおっしゃって行きなさいと呼び語りかけてくださるお方です。そのお方の言葉を、その言葉を背に受けて、私たちはここから一週間の歩みをに出ていきます。神様どうか、人巡りが終わってまた神様のもとに戻ってくることができますように、そしてまたそこで許しの言葉、福音の言葉を聞いて、また新たに生まれ変わることができるよう導いてください。この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
お差し支えない方はご起立いただきまして、賛美歌511番を歌います。 着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げます。献金のお祈りをいたします。天の父なる神様、本日も皆であなたへの礼拝の時を守ることができありがとうございます。本日与えられました聖書の御言葉を通して礼拝に預かった一人一人に力と知恵をお与えください。またそれぞれに与えられた場所で今日から始まる一週間をあなたと共に歩むことができますようにお守りください。今この時まで重荷を負う者、病床に置かれておりおられる者、思いのままにここに集うことのかなわなかった者の上にあなたの慰めと励ましがありますようにと祈ります。まあ、世界中で様々な悲しい出来事が起こっておりますけれども、どうぞ一人一人にあなたの豊かなお恵みがありますように。あなたからいただいた豊かな恵みに対する感謝と献身の印として献金を捧げいたします。どうぞあなたの御栄のためにお持ちください。この一言のお祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、礼拝後に青年会5分間集会が持たれます。また聖火台席にて聖火台練習が行われます。今週の集会としまして、聖書研究祈祷会が11月1日水曜日に行われます。10時半より司会石橋正美姉、19時半より祈祷会の時が持たれます。右欄報告事項につきまして、上段2項目につきましては礼拝後に担当者よりご説明させていただきます。11月19日の礼拝において子ども祝福式を行います。小学6年生までのすべての子を対象となりますので、教会学校生徒以外の方でご希望があられましたら申し込み書が受付に置いてありますのでご提出ください。11月5日締め切りとなっております。最後に本日までがおうどんの回数券の払い戻しとなります。ご希望の方は杉本アナまでお申し出ください。裏面につきましては各自でご確認ください。以上で報告を終わります。お差し支えない方はご起立いただきまして、照英の541番
願わくは、主はあなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。教会に多分初めての方はいらっしゃらないのかと思いますが、久しぶりの方が今日は来ておられます。それで、ちょっと待ってくださいね。たくさんですから、名前呼び上げますから立ってちょっと会釈をしていただいたら、歓迎の拍手は後でまとめていただくの後でさせていただきます。それでは順番に行きます。倉野香織さん、関西学院教会から の方です。はい、それではありがとう。次は高橋春夫さんです。教会名書いてませんから分かりません。北家博さん、森高之さん、川島朝子さん、永見君彦さん、真由美さん、桃井優子さん、増田達也さん、以上の方々です。今日はこの方たちの集まりがあるようで、団体ゆとりかな、大勢来て一緒に来てくださいました。歓迎の拍手をいたしました。それでは報告続けて、はい、
聖書協会協力の聖書の購入に関してお知らせいたします。バザーの時に伝道コーナーを担当しておりました関係で、私から報告させていただきます。受付の方に小型、中型、大型の聖書を置かせていただきます。それをご覧になって、この購入申込書に記入していただければと思います。すでにもう壁の方にお名前のある方は結構でございます。またという方はこの申込書にお願いいたします。もちろん小型、中型、大型、文字が大きくなっていくんですけど、今日置いている大型は、印章付きというやつなんで、参照聖句が載っているやつなんで、文字の大きさは中型と同じ、形になっています。この申込書、多分ご夫婦で一枚かなと、で入れさせていただいたと思いますけれども、5番のその他っていうところに、もしかカバンの聖書が欲しいということがありましたら、また文語訳の聖書が欲しいという方がありましたら、カタログも横に置いておきますので、これを見てご自分で記入されさしていただければありがたいです。今日ちょっと取り込んでおりますので、次週よりお金の徴収というか引き換えをさせていただきますので、よろしくお願いします。聖書は先になります。お渡しは先になります。ありがとうございます。それとバザー、あと案内あると思いますけど、バザーのポスターラミネート版が出来上がりましたので、2階踊り場のステンドグラスに前に置いてありますので、自宅に貼っていただける方は、お持ち帰りください。ご協力お願いいたします。
はい、同じくバザーについてです。本日からバザーの食券販売します。本日からと言いましても、本日と来週だけなんですけれども、今年は、のラインナップは、炊き込みご飯と、うどんと、喫茶と、焼きそばと、ゲームの5種類です。ゲームだけ50円で、他は全部300円均一となっております。わかりやすくなっております。で、セット券が、この5種類、1枚ずつ、プラスゲームがおまけでもう1枚ついてくるセットで、1300円相当のところ1200円で販売します。100円お得です。あと、食券、まあ、バザーに関しての食券は、の案内は以上なんですけど、バザーの次の週、10月29日、じゃないです。それは今日です。11月の19日に、大掃除を行います。大掃除に関しても、お弁当を販売いたします。お弁当も販売するのが、バザーの日販売できないので、今日と来週だけになります。皆様の収報ボックスの中に、この、秋の大掃除のご案内という紙を入れさせていただきました。そこにお弁当の種類いくつかありますので、それを選んで、今日か来週購入していただきますようよろしくお願いします。はい、以上です。
他報告がありますか？なければこれで終わります。